この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院院長杉です。
どうも患者兼ポッドキャスターの徳松武史です。この番組はですね、高校時代同級生の私徳松と杉がですね、高校時代やっていた漫画の貸し借りをこのアラフィフになった今またやろうじゃないかと。
アラフィフか、ね、
はい。そしてその今回借りる漫画はすべて今杉が営む、大和接骨院の本棚からお借りしております。ということでよろしくお願いしま す。ということでね、まあこの接骨院の本棚というこのタイトルが、
はい、
こんなに全てにおいて僕にとって意味のあるものにねだから僕今まではそのやっぱり漫画の話をするっていう番組なので、
はい、
接骨院の本棚でしたけれど、はいはいはい、今の僕の状態は接骨院のの部分がちょっと強くなって、
最近接骨院行ったんですよね。
そうです。
本棚どうでした？そこの接骨院の本棚。
いや、けどその、そういえば、そこは、うん、大きいとこだったので、
うんうん、
充実はしてましたね。
ああ、でもあれでしょ、はい、多分、ワンピースとか。
ああ、そうですね。
ナルトとか。
あ、そりゃそうですよ。はいはいはい。とりあえず、ジョジョは全巻置いてなかったですけど。置いてなかった？
牛島くんは？
だから、いや、牛島くんも多分置いてないです。見てないんで、そういえば。
筋肉マンは？
筋肉マンは絶対置いてないですけれど。
全然ダメだな。
いや、まあまあまあまあ、いやけどね、本当にやっぱりこう接骨院っていう部分でね、まあ今日も録音前にちょっと施術をしてもらってから今録音してるという状態で
いやー、私は徳松さんの体が心配ですね。大丈夫ですか？
いやまあけど本当にね、まあ今杉にまあ一言言われて、まあ目が覚めてはないですけれど、現実を見ろと。
そうね、
アラフィフだぞ。
アラフィフなんだよ。
いや、まだまだ気持ちは若いよ、つっても。
まあまあまあ。
現実を見ろと、言われてしまったところが、僕はちょっと今回の作品にもちょっと繋がってる気がしまして。
そうですね。
はい。
いいこと言うね。
はい。ちょっと今回の、
はい、作品
お願いいたします。
接骨院の本棚。
はい。
第60冊目。
あら、もう60冊。ね、はい。
魚戸先生。
うん。
で、ようこそファクトへ。
出た。
はい。
これ結構前からよく話題にはチラチラ出てましたよね。そうです
ね。まだ早いと。
まだ早い。まあ完結してからということで。
ちょっと前にね、完結しまして。
ようやく完結しまして。
大団円を返しまして。いやいい作品でしたね。
いや、だけど、何をもっていい作品というかっていうのはね、またあると思います。だからどういう、お互いどういう視点で見てたのかなっていうのは気になります。
まあそれを語っていきましょうよ。
語っていきましょうか。
はい。はい、まあまずね、その、魚戸先生、
はい、
魚に豊かって書いて
魚に豊かで
魚戸先生、接骨院の本ならも紹介させていただいた地球の運動についての作者先生ですね。
あれも名作でした ね、
はい、そうですね。地で2023年のね、第54回星雲賞コミック部門をなんか取ってるみたいですね。
は
い、
あれはまあその地動説を唱えるその人たちですね。
そうですね、
はい
はい、
なるほど。その作者の魚戸先生が手掛けた最新作ということですね。
はい、
そうです
。そうです。
はい。どういった漫画なんですか？
テーマはですね、
ほう、
陰謀論というものがテーマなんですよね。
は
い、
陰謀論。ありますね。結構 YouTube とかでもね。
結構そう、僕もそうだし、徳ちゃんにも馴染みがあるフレーズなんですけど。
はいはいはい。はいはい、
まあ、
どういうことですか？
え？
なんで、いや別に僕馴染みはないですけど。
いやだって、あのカフェの時にさ、
はいはいはい。
もうい
やいや、あの陰謀論者のお客さんはいましたけれど、
僕は、
僕はただのマスターです。
いや、まあ、徳ちゃんも一歩間違うと陰謀論者に、なっちゃう。
そう
思想は持ってるから。
僕なりの陰謀論は持ってますけれど。
でしょ？
はい。なるほど。
だってあの、あれ好きじゃん、あの、なんだっけ、あの、ゴールデンボーイのさ、洗脳とかさ、ああいうの。
そうですね。うん、まあ、僕が好きな陰謀論はゴールデンボーイだけですけど、まあ、けど、だから僕はあんまり普段からそういう動画を見る人ではない。
うん、ああ、そういうことですね。
もともとは、
うんうん。
はい、
うん。
すみません、どうぞ。
はい、いえいえ。
で、そういう陰謀論をテーマになってる漫画ということですね。
まあ、主人公はですね、
はい、
渡辺くんっていう。
ああ、普通ですね。
そう。渡辺くんっていう、まあ、 非正規社員の若者なんですよね。
なるほど。
で、工場、冷凍食品かなんかの工場で働いてて、
はいはいはい。
で、こう毎日やっぱりこう同じルーティンをこう、
はい、こう段ボールをね、
動
かしたりとかね。
で、渡辺くんの特技は、はい、論理的思考なんですよ。
なる自称。
そう、自称。
自称論理的思考。う
ん、なんかに詰まると、
はい。
落ち着けっつって。
なるほど。
で、論理的思考が発生するんですよ。こう、何々が問題が発生みたいな。矢印がこう。
いつ誰とどこでみたいなね。
そうそうそう。はい、で、まあ、それで自分なりのアンサーを出して、まあ、行動してきてるんですよね。
それによって自分を、こう、納得させたりとか。
まあ、そうですね。はい。
はい。はい。はい、なるほど。
はい。
で、特技が論理的思考。特技。特技なのかな。
でも自分で言ってますからね。
まあまあまあ。
で、だから俺は頭がいいって言ってます、ね。
なるほど。はい。はい、
で、渡辺くん、まあその、上京してきたのかな、
うん、うん。
で、まあ結局高卒とかなんですけど、学歴もないから、東京で、はい、まあいい職も探せず。
なるほどね。
で、まあまあ、その、
職場に。まあ正社員でもないし。
そう。
はい。
で、なんか職場で、名前すら覚えてもらってないんですよね。
う
ん、
なるほど。まあちょっと影が薄いと言いますか。
そうそう、渡辺くんって言って、はい、あ、僕渡辺。
あ、
でも、あ、もう聞いてないですよ。社員のその、ね、偉い人はちょっと。
はいはいはい、
うん。悲しい現実ですね。
なるほどね、うん。絶対そんな、渡辺くんより渡辺くんの方が覚えやすい気しますけどね。うん、まあまあ、それでも間違えられちゃうぐらい、ちょっと職場でも影が薄い人で、
う
ん、で、なんか一回ね、なんかその、正社員の中に話に混ざりに行って、なんかいろいろ喋ってたら、あ、これ正社員の話だから、みたいなことも言われちゃったりして、ね、
資料もらって、僕資料もらってないんだけどって言ったら、多分正社員の人だけかなみたいな。
あ、みたいなね。なかなかその輪にも
入れない
な
じめずという、ね、
同
世代の
ね、まあ、ちょっとこう、しがない。
そう。
ちょっとね。
そう。んで、渡辺くんはある日、
はい、
そう、一発人生逆転しようと、
ほう、
なんか怪しいセミナーに参加するんですよね。
まあ、それもよくありますよね。
そうですね。
はいはい、はい。
自己啓発セミナーだったりね。
なるほど。
まあ、ネットワークビジネスのね。
ありますね。
やつだったりに参加して。
はいはいはい、
で、そこで見事にちょっと軽くかもられるんですよね。
なるほど。うん、
なんか、何でしたっけ何人かの紹介者を紹介しろって言われて、
はいはい、
で、頑張って街中で声かけて名簿作ったら、
うん、
なんか突然話しかけてきたやつに、
はい、
お前それインチキだぞっつって。
そうそうそう。なるほど、インチキだぞ、
ね。俺今弁護士に相談してるから、うん、その名簿よこせって言って、わ、
うん、
かったわっつって渡したら、はい、全部そいつがそいつの手柄になっちゃったん
だよね。なるほどね。そいつが提出しちゃってね。
そうそうそう、そう、は
い
はいはい。
ありましたね。騙されたりとか。
はい、
しかもその提出したやつもなんか全部。
使えねえじゃねえか。
使えねえやつだね、これ。もう奪われるわ。
けなされるわ。
けなされるわで。
うん、
まあ、渡辺くんでしたっけ、
いや、渡辺くんです。
覚
えてあげて。主人公だから一応。
うん、まあまあまあ、その、まああんまりね、うだつの上がらない日々をね、はい、
そうそうそう、
まあ、過ごしてて、はい、で、そういうとこにも行ったりとかね。
はいはいはい、
僕も若い時、ほんと10代の時かな、誘われて、なんか、そういうとこだ
言ってたね、徳ちゃん。
そういうとこだと知らずに。
そうそうそう、言ってた言ってた、覚えてる覚えてる。だからみんなやたらテンションが高いんでしょ？
っていうかね、うん、その会場が渋谷だったんですけど、その時東京にいたんで。
あ、
め
ちゃくちゃ、なんかありがちな話だね。
で、そのもう東京、その、渋谷駅です、その集合して、その会場に行くまで、まあ、数百メートルあったんですけれど、はい、もうそこに行くまで、からもう始まってんのかなこれはっていうぐらい、いや、なんかね、
渡辺くんの話みたいな、
いや、もう通り過ぎる人、通り過ぎる人が、そのバイトで知り合った人の友達なんですよ。おい、なんかその、名前も忘れましたけれど、おい、カズを、どう調子はとか、イエーイとか言って、なんかもうその会場に行く400メートルまでにもそういう、なんかその、こう、変な握手とかあるじゃないですか、なんか。そのヒップホップ界隈でやるみたいな、なんかそんな感じ、ずっともう女の子とかも、あ、カズどう調子いいみたいな感じ、なんかみんなが知り合い、
そんな調子聞くかな外人だよ、
ヘイマイクみたいな、なんか調子どうみたいな、それも今考えたら仕込みだったんじゃないかと思うけれど、そしたらもう本当に会場行ったらもうなんて、当時やっぱりそのギャルとか、そういうなんてギャル男とか流行ってた時なんで、そんな人がもうふーってもう本当に、
ふーって言ってたね、徳ちゃん。
ふーって言ってて、で、もう一番明確に覚えてるのは壁に、 楽しいってもう貼ってあったんで。
わかりやすいね。
楽しいっていう貼り紙が貼ってあったので、あ、楽しいんだなと思って、いや、最高の仲間だよな、俺たちっつって、うん、で、いろいろわーって騒いだ後に、うん、じゃあ本題入りますっつって、うん、今から皆さんに20万円の羽毛布団を買ってもらいますって言われて。
で、その20万円の羽毛布団を買うとどうなるんですか？幸せになれるんですか？
いや、だからそっからはまあ、ネズミ講みたいなやつじゃないですかね。要するに、こう、うん、それを紹介、さっきの渡辺くんと、渡辺くんでしたっけ？
渡辺くんだったぞ。
渡辺くんと一緒で、いろいろ紹介していくと、うん、だんだんランクがあって、なんか、シルバーセイントとか、ゴールドセイントとかになってて、うん、プラチナ会員とか、なんかなるの、ダイヤモンドとか、ね。そうすると、なんか、その、親になってって、みたいな、うん、まあ、完全にネズミ講ですよ。あ、じゃあそれ、まあもちろんね、すぐ帰ってきましたけれど、うん、けどやっぱりあそこで。
それ誰に誘われたの？
いや、なんかその時やってた。
芸人仲間か。
いやいや、その時やってるバイト先の人。
東京は怖いですね。
いやいや、そうそう
そ
う。う
ん、そんなのがゴロゴロいるんだ。
うん。ほんで、まあだからああいうのでも、いやもちろんそもそもその、バイト先の子も、なんかその同世代だったけれど、出会った時と、1ヶ月ぐらいしたら、その子も上京してきた子だったけど、あれそんなに君黒かったっけみたいな。
サーファーチック。
黒くなってからそういうこと言い出したんで、だから僕は最初普通に喋ってたので、黒くなった時に気づくべきだったんですけれど、まあまあ付き合いで。
心も黒くなっちゃったね。
そう、付き合いで言っただけだったんですけど、まあまあもちろんね、断りましたけど、あの、ハマっていく人はいるんだろうなとは思いました。
そうそう。で、渡辺くんもこの会場で騙されつつも、その主催者から、なんかこう、予言はされるんですよね。
予言、はい。
君の年収はみたいなこと聞かれて、はい、で、君はなんかその10年後もその年収でジュースを買うことすら悩んでるみたいな、結構辛辣なこと言われる。で、そのでも自分を変える手段が一つあるみたいなこと言われて、はい、それは何ですかって聞いたら、何だと思いますか？
変える手段、頑張ることじゃないですか、やっぱり。
違います。
努力でしょ。
違います。
違いますか。はい。
これ結構魔法の言葉というか、ね、この師匠に言われたことがすごい渡辺くん響いたんですけど、
はい、
恋をすることって言われるんですよ。
なるほど。なるほど。まあまあまあまあまあ、それもね、まあ捉えようによっちゃ別にね、間違いじゃないかもしれないですけれど、はい、恋をすることってそのセミナーで言われたんですね。
そうなんですよ。恋は人間の究極の目的。恋はすべての原動力。
なるほど。
はっきり言って金を儲けられないのも恋をしてないから。
なるほど。
恋だけが人生を変えれる。ああ。断言されちゃったんですよね。そうですね。
多様性のかけらもないですね。はい、なんか偏ってますね、思想が。その前もなんか名シーンありましたよね。
どんなシーン
ですか？あの、セミナーに行ってる時に、はいはいはい、君の年収っていうか、いくらですかって言われて、月給か。
そうそう、それでビンタされるやつ。
そうそう、月給の束でビンタされて、どうですかって言ったら痛くないですっ て、その後ね、なんか私の月収のこれが束です。束で
や
って、
パチコンでやられて
しまえって。痛いでしょ。
そんな話あるかいな。
まあまあまあ、なるほどね。じゃあ、まあ、恋をすることですって言われて、
はい。
で、それは、渡辺君が恋をしようとするってことですか？
そうなんですよね。結局、そのセミナーでも、職場でも、やっぱ、まあ、どん底感を味わって、
ああ、だから結局、セミナーに行っても、なんか自分の居場所がないみたいな感覚になっちゃったんですね。
で、まあ、こう、職場の帰り道に、まあ、こう、俺の人生って、みたいなことを考えて、
なるほど。
トボトボ歩いてたら、はい、なんか突然ね、サラリーマンが、サラリーマンに声をかけられて、うん、すいません、この辺に、病院あり、
あ
ーゲーってゲーを吐かれてた。
あー、ちょっと体調悪い人がね。
そしたらなんか、そのゲロを吐く寸前に、バッて間に、バッて入ってきて、自分の持ってたカバンでそのゲロを受け止める、金髪の女の子がいたんですよ。
なるほど。天使
ですね。かっこいいですよね。
もうゲロを手で受け止めたり。
あ、カバンね、カバンね。
カバンで受け止めたりっていうのはもう、よくいろんな漫画に出てきますからね。
そで、さらに渡辺くんが、なんか、もらいゲロを主導になったら、はい、自分のそのカバンを使えますかって聞いてます、
ね。ああ、なるほど。は
い、で、渡辺くんはこの子に、まあまあ、恋に落ちちゃったんですよ。まあ、まあ、もうね、まあ、
落ちるでしょ
うね。もう童貞だからね、もう、単純なのよ。
だから、 だからそう言ったるなって、だから。いやいや。そういうこと言うから渡辺くんの居場所なくなってるんでしょ？いいじゃん、童貞だって別にね。いや、それは声落ちるよ。
いや、落ちる？
それはそれはゲロ受け止めてくれたら、じゃあそれはもう男は大概惚れますよ。
そっか。ああ、しょうがない、ね。
で、まあ、恋をしちゃったと。
う
ん、
そう。
なるほどね。うん、
で、まあ、そのことちょっと、まあ、いろいろ喋って、
うん。おしゃべりしたら、
まあ、もうどんどん好きになっちゃうんですよね。
なるほどね。で、彼女もちょっとなんかね、
はい、
活動。
そうなんですよ。
活動家じゃないです
けど。大学生なんですけど、うん、まあ、その、非正規雇用の人の、
はい、
社会的その地位が低いこととか、ね、まあ、そういうちょっとこう福祉活動をしてるんですよね。
そうですね、はい、まあ大学生なのかな、
大学生ですね、
まあボランティアで
福祉の勉強をしてボランティアとかして、はいはいはい、まあ、ちょっとこのね世の中を良くしようみたいな、ね、
良くしようみたいなね、
うん、ことを、はい、まあ真面目な子ですよ。
うん、
で、まあ飯山さんって言うんですよ、名前ね、
はい、飯山さん、
はい、でそこで知り合って
ね、渡辺くんより覚えにくい名前だけれど、はい、飯山さんは、はい、
飯山さんで渡辺くんのここで論理的思考が始まるんですよ。
あ、特技のね、
飯山さん、
はい、
矢印、
はい、
優しい、
はいはいはい、
好き、
いや何にも直通じゃないですか、なんか、
うんうん、
ゲロを受け止めてくれた俺のこと好きみたいなね、
童貞だもん、
いや
しょうがない、
そうですね、
だって童貞だもん、
三つ男は童貞じゃないですけどね、多分、なるほど、そうか、それが特技の論理的思考なんですね。
そうです。
ゲロを受け止めてくれた。
次の日には、なんかもう、
うん、
もっと話したい。もっと会いたい。
まあまあ。
っていうか付き合いたいってなっちゃってるんですよ。
まあまあ、まあ。
トーカーですよ、これ。これが、あの、
いやいやいや。
え？
いや、だからね、いや、ちょっと、杉もね、やっぱりちょっと、
はい、
ちょっと良くないですよ。
良くない。
今のところ。
本当？
本当に良くないです。
本当に良くない。あ、
だからそれは、その、例えば今、恋をした渡辺くんのことをすぐ論理的思考でストーカーにつなげましたよね。
はい。
いや、それは早いんですよ。
そうだもん、だって。
それは渡辺くんと同じぐらい早いですよ。直結しすぎですよ。いや、恋の途中は大概みんなストーカーですから。
うん、まあ確かに。
ストーカー見習いを経てますから。
うんうん、確かに。
まあまあ、だから見習い。
それがね、あの、かっこ金持ち、かっこイケメンであるだったらストーカーにならないんですけど、うん、渡辺くんみたいな。
やってることはそうですから。
うん、そうですね。わかります
。だから、やっぱり昔の。だって
今の時代、うん、LINE 教えてくださいでも通報されますからね。
そうですよ。はい、いや、だから、よくね、言う話ですけど、昔の歌謡曲なんか聞いたら、はい、ほぼ犯罪です。ほぼ犯罪ですから、あの、待ち伏せっていうタイトルはほぼ犯罪。もうその時点で怖いですから。
か
だから、はい、まあまあまあ、見習いぐらいにしといてください。はい、ストーカー見習いですね。うん。
で、渡辺くんは、まあ、その、はい、飯山さんと、
まあ、ちょっと、近づきたいと。
近づきたいから、うん、まあ、ちょっと、飯山さんの活動を、
はい。
がしてるところがあるんで、公演かなんかに、うん、まあ、会いに行って、
はい、
まあ。だんだんちょっと仲良くなるんですよね。
はい、はい、はい。
で、渡辺さんも、積極
的じゃないですか。
そう、渡辺さんも一応、こう、大学生だけど、こう、いろいろこう、ね。
なるほどね。
そう。まあ、
まあ、その、自分がやってる、
うん、契約社員の渡辺くんと、まあ、いろいろこう、社会的問題とかを、
語り合ったり
した
やつ
ね。
あ、うん、ね、まあ、勉強にもなりますしね。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、はい、ある、で、その時に、山さんに、
うん、
連絡先教えてもらっていいって言われ聞かれるんですよね。2回目かなんかに会った時に。
ああ、飯山さんから、
そう、飯山さんから。
これは、
また論理的思考が発生する。
論理的思考。
論理的思考。はい。はい、
連絡先を
聞かれる、連絡先を、はい、連絡先を交換する。
特技ですからね。
そうそうそう。いつでも連絡が取れる。
いつでも連絡が取れる。
やばい。
え？
やばい。
やばい？
うん。
それ、今、漫画の中の説明に入ってるんですか？
そうです。
いつでも連絡
を。連絡先を交換する。いつでも連絡が取れる。やばい。
やばいって何だっけ？論理的思考にやばいって挟む必要あります？
いやー。
まあまあまあ、やばい。
うん、
え、終わりですか？
終わりです。
で、多分、うん、俺のこと好きですよね。
まあ、最終的にはそうなっちゃう。
論理的思考でいくと。
そう。
見習いの思考でいくとね。
そう。
まあ、だからそれは、いや、いや、どっか男って、いや、あるじゃないですか。だんだんね、大人になってきて経験すると、それは分かってきますけれど、 単純思考としては男ってそんなもんじゃないですか。俺のこと好きなんじゃないかみたいなね、ちょっと優しくしてくれただけで。だから今のところまだ渡辺君の味方ですよ、僕は。
ああ、素晴
らしい。はいはい、え、渡辺君でしたっけ。
あ、渡辺君だっつったの、はい、もう次間違えたら許さんからな。
ああ、なるほどね。
で、まあ、なんですよ。で、また結局連絡先交換したから、またファミレスとかで会って、はい、で、まあ、改めてちゃんと自己紹介して、どこどこの大学の
飯山です
みたいな感じで。すごいじゃない
ですか。
はい、で渡辺です、冷蔵庫工場で勤務してますみたいな。で、まあ、この、社会がね、今こういうちょっと良くないみたいな話をしたりとか、
はい、
まあ、であと飯山さん宇宙が好きなんですよね。
お、
宇宙の話とかしたりして、ちょっとなんか打ち解けるんですよ、
はい、
っていう感じで話は進んでいくんですけど、
はい、
だけどもうちょっとすると、
はい、
結局飯山さんが、
うん、
なんだろうな、大学の、
うん、
まあ、結局この福祉科だもんで、
はい、
取材でね、合ってるってことが分かるんですよね。
なるほどね。はいはいはいはい。愕
然とするんですよね。
愕然とする、
うん。
え、それは渡辺くんがですか？
ちょっと飛ばしちゃったな、話。
ああ、
うん。なんかまず彼氏がいるか聞くんですよね。
ああ、なるほどね。そうそうそう、まあそこは気になるところですね。
で、そこでまたいないよって回答なんですよ。
うんうん、
で、あと今度、なんかテレビの取材があるから、
はい、
うちの親がテレビで、テレビ関係だから、
ありましたね、
ちょっと会ってくれないっていうんですよね。
はいはいはいはい、
ここでまた渡辺くんの論理的思想が発生して、
発生して
彼氏いない、親と挨拶、
うん、
飯山さんが俺に、親に俺のことを話した、
はい、
飯山さんが俺のいないところで俺のことを考えたことがある、
はい、
なぜそんなことをするのか、
はい、
両思い。
な、両思いね。よかった。
もう危険ですよ、これは、本当。
結婚じゃなくてよかった。
いやいや、
そうですか。いやいや、けど、いや、そんなもんですってずっと言ってますけれど。で、実際そのお父さんにね、会いに行くと、もう本当に、なんかそのテレビの、なんかその、なんちゅうの、ドキュメンタルみたいなね、なんか。
下準備みたいなね、ことされるんですよね。で、あと、やっぱ二人の会話が、やっぱ口頭で横文字が多すぎて、
はいはいはい、
渡辺くん何言ってんのか分かってないんですよね。
まあまあ、そうですね。
なんか悲しかったわ。
ちょっとこう、取り残された感じというかね、学歴高い人たちのね。
紅茶を、
イニシアチブを取られちゃったわけですね。
そうそうそう、紅茶を勧められるんですけど、
はい、
なんか、アールグレイがいいって、まあ、その茶葉の種類を聞かれるんですけど、
はいはい、聞かれるけど、
いや、渡辺くんの回答は、
うん、
あ、ミルクティーで。
なるほどね。
そういうことじゃねえよって。
そういうことじゃねえよっていう。
うん、
まあそういう切なさもありつつ、
はい、
まあまあまあ、渡辺くんは論理的思考により、両思いだと思ってるんだよね。
そうですね。はい。
けど、現実的には、その取材対象の、
そうなんですよ。
まあ、その道具に。
道具って言ったら言い方悪いけど、一人にしか過ぎない、まあ。
少なくともお父さんはそんな感じでしたよね。
そうですね。はい。
はいはいはい、はい。なるほど。
はい。
で、しかもその日、お父さんが急に用事入ってね。
そうそう、途中でね、帰ってっちゃうんですよね。はい。で、ね、あれか、ね。
これはもうネタバレとかはどれぐらいしちゃうんですか？
僕がある程度、は
い、そう制御します。
ここでってコントロールします、ね。
あ、そうです。
最後まではいかない。絶対
あ、最後まではいかない。
これはダメですね。
あ、そうですか。
これはぜひ読んでほしいから。
全4巻でしたっけ、
うん、全4巻の予定かな、うん。
あ、
今2巻まで出てるんですけどね。
あ、そうですか。うん、じゃあ3巻な終わるの。だから意外にコンパクトには読めますよね。
そうですね。はい。
とにかく飯山さんと、渡辺くんのお話ですね。
で、渡辺くんは、
はい、
まあ、ストーカーの、
はい、
まあ、第一歩というか、
まあまあ、
SNS で、飯山さんのことをめっちゃ調べるんですよ。
はいはい。まあまあ、うん、これもあるあるです。
あるあるです。
あるある。
セーフ、まだセーフ。まだセーフ。
セーフ。
で、まあ、その飯山さんが、今度、大学でやろうとしてる、
はい、
そのワイフェスっていうフェスがあるんですけど、
なるほど、
まあ、その実行委員みたいなことが書いてある、はいはい。ああ、すごい、みたいな感じで。で、まあ、そしたらなんか、そのワイフェスで、ハッシュタグワイフェスみたいなで調べると、
はい、
なんかその、ワイフェスは、
はい、
なんか、良くないみたいな、
投稿みたいな。ああ、なるほどね。はい、あ、その、評判としてね、
はい。洗脳活動だみたいな。
ああ、なるほど。
はい。で、はい、そのアカウントを見ると、
うん、
ファクト、エスク、第二支部って書いてあるんですよ。
へ
え。なんだこいつらっつって、
はいはい、
で俺の飯山さんの、
ああ、そうの、思い出した。
邪魔をしたり、ディスるなんて、と思って。
そう、ワイフェスの批判をしてる人たち、ね。
そうそうそうそう。はいはい、だから今、飯山、あ、渡辺くんは、飯山、はいはいさん超ラブなもんで。
そっかそっか。
飯山さんにあやをかけるやつは、もう全部敵なんですよ。
なるほど。
もう全部敵。
飯山さんを傷つけると俺が許さないと。
で、ちょっとこれ文句言っていいかも。
こっちとらお前両思いだぞ、この野郎。つって。
お話として守らなあかんわ、つって。
お父さん合ってんだぞ。
そうそうそう。で、この、ファクト、東京第二支部に突するんですよね。
いやいや、だから、いや、だから、なんか今のところやっぱ恋ってすごいじゃないですか。
いや、すごいけど怖いよ
恋って。
怖いし、その、書けないから君みたいな。
あ、そう、うん、まあ、許さんっつって、そのファクト第二支部に、乗り込む。
はい、そう。
はぁ、
あ。で、まあ、その、一回まず、その、メールをするんですよね。はい、会いたいです、みたいな、はい。集会に参加したいです、つって、はいはい。で、まあ、いろいろ結構その、簡単な面接をさせてもらってから大丈夫です、みたいなこと言うんですよね。うん、その、ツイッター、まあ、ツイッターみたいなやつだからね。
はいはいはい、
返信で。はい、で、まあ、案内されたところも、はい、ちょっともう、ボロアパートなんですけど。
なるほど。
はい。はい、で、入ると、
はい、
ガチャって開けて、開けられて、とこから出てきた人は、
はい、
どんな人だと思いますか？
いやいや、どんどん。いや、だからその、おなじみに、杉の中でおなじみになりすぎて、どういう、どの人ですかって言われても分かんないですよ、その。いや、僕は読んでるから分かるけど。
どんな人が出てきたと思いますか？
いや、だから、ファクト第二支部の、その、偉い人が出てきたんでしょ？
偉い人だけど、キャップサングラス、はい、なぜか、
うん、
ドテラ寒い、
寒い
かな、
寒い。
寒いに、ジャージー。
ジャージー。
うん、で、サンダル、うん、サンダルっていう、ちょっと、
よくこれはね、もう、見てくれないと、これは伝わらないんですけれどね、本当に、なんて言うんだろう、この、作者の、これいい意味でですけれど、なんかそのちょうどいい画力とかも全部含めて、このね、ファクト第二支部のこの偉い人、
なんて
代表
言っていいですか？
はい。
また僕が聞くんですよ、うん。なんてお呼びしてもいいですか？
ああ、なんて
先生と呼ばれています。自分で言っちゃったよ。
やばいですね。
先生と呼ばれています。
けど先生が、もう本当にいいですよ。
もうね、もう主役ですよ。
で、
ちゃんと主役だよ。
なんかね、やっぱりその、いそうでもあるんです。
いやね、今、TikTok で似たような人いるよね、これ。
いやいやいや。
先生と言ってる。
いるいるっていうね。
そう、あるあるっすよ。
あるあるの、まあ本当に。
で、ここから、
月刊ムーを毎月読んでそうな。はいはいはい。
で、ここから渡辺くんの、ね、まあ人生が、ちょっとね、だんだん陰謀論に染まっていくわけですよ。
なるほど。まあ最初はクレームつけに行ったわけですよ、ね。
そうそうそうそう。
だからまあ、イメージとしては、かの有名な、
はい、
坂本龍馬が、
はい、
勝海舟でしたっけ、はいはいはい、師匠。勝海舟を暗殺しに行った。
あ、そうなの？
そうです。坂本龍馬、勝海舟を暗殺しに行ったんですけれど、
はい、
話を聞いた後に、弟子にしてくださいと、という、
ミイラ取りがミイラになってるやつやん、それ。
めちゃくちゃ有名な話があるんですけれど、はい、もうその予感がプンプンしますね。
本当ですね。
はい。あ、なるほど。はい、その、いちゃもんをつけに行ったと。で、どう感じになったんですか？
あ、まあ結局は、その、うん、なんであんなこと書くんですか
ね。そうですね。ま
あ、言うんですよ。だから、僕は面会に来たんじゃなくて、
はい、
文句に来たんだよ、実は。クレーマーだよ、つって。
うん、
でそしたら、まあ、先生は、はい、いや、まあ、その、ワイフェスは、うん、まあ、何々大学は、こういう思想の奴らによる洗脳活動の拠点だ、みたいな。ワイフェスはそれを増やすための、その、活動だから、ダメだ、みたいなこと。めっちゃ否定するんですよ。
はいはい、いろいろね。
はい、
はい、はい、はい。
で、まあそこから先生は持論の陰謀論をすごい展開するんですよね。
はい。
結局なんかまあこう、特権階級による、
はい、はい。まあ要
するに。そう、支配されていて。
ロスチャールドのせいだっつって、ね。
まあまあ、まあ、まあ、ロスチャールドとは言ってないけど、まあ
そう。ロックフェラーのせいだっつって。
そうそうそう。まあまあそうそう。
はい。
まあ結局、DS ですよね。DS という単語を出しちゃいました。知ってますか徳間さん。DS。
だから、任天堂じゃなくて。
あ、そうそう、ライトライト。いや、違う違う違う。
DS じゃなくて。
ディープステートの略なんですよ。
はあ、
まあ、ステートって、
それは本当に、本当にある
あ、そう、あるある。ある言葉。陰謀論の中では、
プロジェクトの中では、有名なんだ。
お馴染みというか、もう、
そうあ。よくあるじゃないですか、何でしたっけ？フリーメイソンみたいなやつだ。
まあ、DS っていう言葉自体は、はい、なんかトランプか誰かが言ったのかな、なんかその結局その、なんか黒幕みたいな意味なんだ
ね。
言っちゃうと。
ね、
言っちゃうと。まあその、ディープステート闇の政府とか直訳されるんだけど、
はい、
多分、 英語的なニュアンスで言うと、うん、黒幕とか、
なるほど。
うん。まあ、エチゴ屋みたいな感じなんですよ。エチゴ屋じゃねえか。
ドロンジョ、ドロンジョ、
ね。そうそう。いや、ドロンボーじゃない。
ドロンボー、うん、
ドロンジョより上のドロンボーでしょ。
ドロンボーじゃないと思いますけどね。ドクロベーさん、ね。
あ、ドクロベーだ、間違えた。ドクロベー、ね。ドロンボーはあの、軍団の名前だった。はい。そうそうそう。
ドクロベー様が、いると。
そう。
なるほど。
で、まあ、結局、そういう、例えば、うん、ファーストフードだったり、
うん、まあまあ、まあ、
企業だったりも全部、まあ、先にもう、手先で、もうそれも全部人を洗脳するための手段だと。
よく聞きますね、添加物とかも。まあ、そのテレビ自体がそうだし。
そう。はいはいはい、もうマスメディアの言うことは信用するなと。
なるほど。はい、はい。その話を切実するわけですね。
そうそうそう。
はい。
で、最初は渡辺くんも、うん、何言ってんだこの人って、はい。頭おかしいんじゃないかって、うん、ってなるんですよね。
うん、
はい。だけまあ結局でも先生はとりあえず、はい、まあ今日のところはここまでねみたいな感じで、
はい、
またいつでも来てくださいみたいな感じで、まあバイバイするんですよ。
なるほど。
はい。
その時はもう渡辺君はもう若干どうなんですか、うん、クレームつけに行ったテンションはちょっとなんかカウンター気味になってるんですかもう。
ああ、どうだったかな。でも最初は、はい、本当全然いい印象なくて。
なくて、なんだあいつ。
そうそうそう。でもなんか、惹かれるというか、
はいはい、
もうカリスマ性があるんですよ、やっぱ先生はちょっとした。ただものじゃないみたいな。
で、あと、ないです。
やっぱね、うん、あと断言して
くれ。ないですけど。
人間って、断言されるとちょっと弱いんですよ。渡辺くんってどっちかというと、意志が弱い人間
なんですね。なるほど。
そういう人に、そういう人は、
なるほど。
こうなんです。物事はこうなんですって言われると、いや、信じちゃうんですよ、割と。
おそう
でそうかも、そうかも、みたいな。
まあまあ、わからんでもないですけど、うん、まあまあまあまあ。でもあまりにもこうなんですと断言してくる。もうディープステートのせいですって言ってくるから、
渡辺
君もなんかへってなってきてたと。
はいはいはい、
で、まあ帰、まあ一旦は帰ったんですね。
そうそうそう。で、その後になんか、はい、あれっすよね、確か。飯山さんと、
はい、
その大学で仲がいい先輩の名前ちょっと忘れちゃったけど、
男の人ね。
ね、そう、結構、
イケメンの、ね。
イケメンで、もういろいろな活動とかして、はい、テレビとかにも取り上げられてるすごい人がいて、その人とすごい仲いいの見ちゃうんですよね。で、いろいろ聞くんですよね。
まあ、
何その人みたいな。
なるね、うん。浮気すんなよ。
そうそうそうそう。で、僕は何なんだろうみたいなこと聞いたら、研究対象、アンケート対象。アンケート対象みたいな。
よかった、研究対象って言われなくてよかった。
アンケート対象みたいな、なんかその、取材に協力してもらった人みたいな、結局認識なんですよ。
ああ、
ただ単に。
友達とすら言ってくれない。
言ってくれない。言ってくれないです、うん。だって友達じゃないもん。
ああ、まあまあまあ。
知り合い知り合い
まあ、そっかそっか。まあそうですね。
うん、
そっかそっか。
そう。
なるほどね。
で、それで、はい、渡辺くんはもう世の中に絶望するんですよね。うん、
あ、
多分、人生初の、多分失恋。まあ失恋まだしてないけど、告白はしてないから。
ああ、
勝手にめちゃくちゃ凹んで。
あ、そこはそう、ちゃんと絶望として捉えたんだよね。
そうそうそうそう。
あ
で、
いやいや、重いでしょうとか突っ込まなかった
んですね。ないですね。もう敗走ですよ。
ああ、なるほど。
はい。で、なんか、また、ファクトに駆け込むんですよね。
なるほど。はい、こういうことがあって。
そうそうそうそう。
振られたと。
はい、
うん。したら。
そしたら、先生は、はい、よく気づきましたね。
よく。
そう、あいつらはやばい。あいつらはマジやばい。
すごいですね、
あいつらはやばいってこと
これ、失恋相談だとした場合、
うんうん、
失恋相談の相手が、よく気づきましたねっていうのは、うん、なかなかの返しですよね。
そうそうそう。あそんな感じで。
で、まあ、まあ、言ったら DS のせいですってこと
です、ね。まあ、そうですね。で、君を引き込もうとしてて、
なるほど。
気のある態度を見せて、
なるほど。
引き込もうとしてたと。
はい、はい。
だけど君は、その偶然にもそのね、彼氏みたいな人といるから気づけてよかったみたいな、はい。
よかったと。そうそうそう、およく見破りましたねぐらいのね。
なんかね、やっぱりね、うん、すごく肯定するんですよね、自分の。
なるほど。
渡辺くんのことを。
まあまあまあ、
これ洗脳の第一歩なんですけど。
これ以上ない否定ですけど。
いや、まあまあ、そうじゃなくて、渡辺くんがいろいろ言ったりすることを、はい、割と肯定するんですよ。それって人間としてすごく嬉しいんですよね。
いや、そうです。やっぱり聞いてほしいっていうのは人間の欲求ですからね。
そ
う
そ
う。
それはやっぱり先生は、はい、まあその悪のカリスマなんで、巧みにやっぱ利用するし、で、なんかその、我々のこう考えてるその、こう論文みたいな、英語で書いてるやつって言ったら、それが感心したんですよ。英語が読めるんですかって。
まあまあ、全部ね、うんうん、全部、その、
そこじゃないんですよ。
雰囲気なんです
よ、
ね。
そこじゃないんですよ。そこじゃないんだけど、うん、すげえってなっちゃうんですよ。まあ
まあ、もっともらしいね、横文字も。
渡辺くんの論理的思考で言うと、英語が読める、賢い。だからこの人たちが言ってることは真実みたいになっちゃうんですよね。
そうですね。はい。だからもう全部が、はい、もう、その、先生との出会いによって、すべてが陰謀だという、思考に渡辺くんなってっちゃうん
ですね。そうそう。最初に、最初にあの、ゲロ吐きかかったじゃないですか。
そうそう。
あの人も、そのことを話したら、うん。なんだってってなって。
そうそう。
クライシスアクターだ。何ですか、クライシスアクターはっていうと、あの、その、事故とか、その、怪我とかをわざと装って、まあ、こう、なんか、なかった、ね、そう。まあ、結局、全部演技だと。まあ、ひどいので言うと、あの、安倍首相が暗殺されたやつもね、
はいはいはい、
クライシスアクターだっていう、アホな陰謀論者もいますよね。
ね。まあ、それわかんないですよ。
え？
アホ。うん、アホとか言っちゃダメですよ。
いや、だって、
わかんない。
人が亡くなってるのにさ、はい、それが死んでないっていうのはどうなの？
陰謀かもしれないじゃないですか。で、こういう、
怖いわ。
こういうの。こうジョークも良くないですからね。ちょっと今のでも怖いですからね。うもう今の、次の中では僕に対しての不信感にも繋がりますからね。
やべえ、やべえやつ相方やったなと思って。
やべえやつ今密室で二人でなんか、
うん、
マイク握ってんなってなっちゃうんですけれど、でもなんならそのゲロを最初に吐いた人にも、なんで僕だったんですかとか、なんかそういう、
う
ん、結構素直だから質問に行っちゃうんですよね。
ただ単純に、街の中で、通学路と通勤路が一緒だったら、あ、通勤路が一緒だったら、偶然会うんじゃないですかっていう、それ正論を分かるんですけど。
いや、おかしいっ
つって。そうそうそう。なんか、陰謀論者の人たちって、ちょっとすべて、偶然に意味をもすごいつけたがるんですよね。
まあそうですね。
偶然ってあるじゃないですか。
いやいや、まあ偶然の繰り返しですよ。まあ、それをむしろ必然とは呼ぶかもしれないですけどね。
だけど、それを自分たちの意
思で
必然に変えちゃうんですよ。
そうそうそうですね。そうそうそう。
そう。
そのシナリオに変えちゃうのはおかしいですよね。
そうそうそう。
それ、後々振り返って、で、あ、こう人生の偶然って振り返った時に
面白いねみたいなね、だったらいいんですけど、
必然だったかもね、わかるけれど、あたかも最初から
仕組まれてる
シナリオ、仕組まれてたみたいなね、なんなら意図的に
で全部それを決めつけちゃうんですね。なるほど。それはちょっと
それは陰謀論者の、
特徴ですね。
特徴ですね。あ、なるほど。でもとにかく論理的思考から陰謀論的思考に、
はい、切り替えて。で、自分でもめっちゃ調べるんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
でも、ノート。
勉強熱心なん
です
ね。
そうそうそう。で、めっちゃ調べて、
はい、
で、なんかアポロ計画はとか、もう、いろいろ、いろいろ調べて、うん、で、この事実を飯山さんに伝えなきゃ。
あー、すぐ伝えますね。
僕が飯山さんを救わなきゃ。
なるほど。
そのダブル大のワイフェスから手を引かせなきゃってなっちゃうんですよ。
それも陰謀論だぞと。
そう。うん、で、飯山さん呼び寄せて。
積極的なんですけどね。行動力はあるんですよ、ね。
ドンってノート置いて、
はい、
ベラベラベラって喋るんですけど、ちょっと待って。
うん、
それ、陰謀論だと思って、ド直球で折れるんですよね。
なるほど。
はい、
怖いっ
つって。で、自分がめちゃくちゃ書いたノートも、
うん、
これ読んでって言うんですけど、読まないって言われて否定されちゃうんですよね。
これもね、後々につながるんですけどね。
そうそうそう、
はい、
う
ん。まあまあまあまあ、けど、
うん、
まあ、普通にね、考えたら急にそんなね、情報量、
うん、
まあ、僕で言うと、うん、安倍さんっていう人に、毎日のようにね、うん、
まあ、出た、
すごい、
あ、はいはい、
すごい陰謀論の情報をもらってると、ね、
はい
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 は
い、
ちなみに、
どうなっちゃうんですか、
最近はい、安倍さんっていうね、僕の昔やってたカフェのお客さんの、
常連さんね、
うん、常連さんの、うん、まあ、先生って僕は呼んでたんですけれど、
嘘や。
あ、まあ、
嘘だ、先生。
情報知らないですよね。
最近の近況知らないです。あ、ちょっとじゃあここで、徳松さんの、近辺の陰謀論者、代表者である安倍さんのお話をちょっと。まあ、
陰謀論者じゃないんですけれど。
じゃあ何ですか？
いやいやいや、まあ僕の場合、僕が先生を拾っちゃったみたいな
のもあったんで。あ、逆なんだ。
なんかずっと。
ファクトと逆なんだ。
うん。なんかその、
うん、
ずっと、その、まあ見た目的にはね、はい、なんかもう怪しさ、5分に1回職務質問されるという
。本当に職質されたの？
いや、だって僕、じゃあ、安倍さんがね、お店来て、はい、ありがとうございましたって、はい、じゃあ安倍さんまた明日ね、はい、つった、1個目の信号のところで職質されてました。見送って、
はい、
そのままの、もう帰る、 カフェから帰るその1分後に直視された背中を見て、まあ、僕は店の中にすって入りました
けど、ね、助けたれよこの人そういう、この人はそういうんじゃないんです
まあまあまあ助けたりも、
ちょっとあれなんです
けど、助けたりもしましたけど、まあまあまあ、もうええな話、ちょっとしたね、コミュニケーションですから、はい、まあまあいいかなと思って、まあとにかく、すべてがその陰謀でできてるというか、はいはい、そもそも僕は空海の生まれ変わりで、
なん
と
か、安倍さんの話、これは安倍さんの話です。
これは安倍さんの話です。は
い、空海の生まれ変わりなんですか？
空海の生まれ変わりで、もう本当だったら地球はもう滅亡してんだけど、うん、なんとか僕が抑えてる。
どう抑えてるんですか？
いや、だからまあ、例えば火山の噴火とかも、この前もあったんだけど、
それを滅亡をパワーで抑えてるんですね。
僕の力で抑えてる。術式で抑えてると。まあ、簡単に言うとそういう方なんですけど、まあ、確か、一郎とタメだった気がしますけど、年がね。はいはいはい。
何そのトリビア。でも、まあ、あれですよね。あの、ね、猫ちゃんたちからエネルギーをもらってバリア張ってるんでしたっけ？
そうそうそうそう。はい、そうそうですね。
ほんで、住んでる借家の、はい、に集まってくる野良猫ちゃんたちに餌付けして、
う
ん、
そうそうそう、
その猫ちゃんたちを、の
まあ、が、なんか、使いみたいな感じらしい。
ああ、なるほど。お稲荷さんみたいなもんだ。
はい、あと、まあ、すごい僕は覚えてるのは、僕のカフェにあった、はいはい、
猫の
ぬいぐるみ、植物の、
あ、植物か。
鉢、鉢っていうんですかね。うん、植物、植木、うん、植木に、うん、勝手に栄養だっつってクッキーをばらまいて、何日後かにちょっとかびてたっていう事件があったんですけど、クッキーがね。まあ、とにかくその人に、うん、まあ、結構2年ぶりってことはないか、まあ、1年ぶりぐらいに、最近会いました。
あったんすか？
会いました、会いました。
元気でした、安倍さん。
元気でしたけれど、安倍さん、どうですかって言ったら、
何がどうなんだよ。
最近どう
最近どうって聞い
た。最近どうって言ったら、
ふーって言った
黒くはなって
かっこいい握手とかした
黒くなってなかったです。
ほんと。
安倍さん、どうって言ったら、うんうん、来年の4月に死ぬって言ってます
。誰が？
安倍さんが。
死期を誘ってるんだ。
はい。で、本当はその時の写真もお見せしたいんですけれど、うん、来年の4月する、4月に死ぬっていう人ってこんないい笑顔するんだっていう、僕はその、来年の4月に死ぬって言った瞬間にカシャッつって押したんですけれど、こんなに、こんなに笑顔で、はい、もうその、漫画太郎さんの漫画じゃないですけど、こんな笑顔で、人は死ぬって言えるんだっていうぐらい、
悟ってますからね、やっぱり。
悟ってるんで、
素晴らしい。
で、なんでって言ったら、もう限界って言ってましたね。
やっぱこう地球の滅亡を抑えるのが限界なんだ。
もう限界だって言ったから、だからやっぱり、とにかく。
でもそれ安倍さんだけじゃなくて、もう地球が滅亡するってことなんじゃないの？
え？
いやだから、
そうそうですよ。
抑えてる
から。いやだから僕が、その、仲間が、を探してるっつってて。
先生選手を探してるん
だ。で、僕は、その、お命にかかってるので、一応その、なんか僕は宇宙人らしいんですよ。どうやら。
それはちょっと納得できるかも
しれない。いや、なんでね。で、その、安倍さんの、その、チームに入ってるんですよ。
あ、転生戦士たちとね。
そうそう。うん、で、あ、じゃあ、それ、安倍さんだから、アベンジャーズだね、つって、言ったら、
うまいこと言うな。
うん、したら、なんか、えらい気に入っちゃったらしくて、
はい、
なんかずっと、アベンジャーズ、うん、アベンジャーズ、つって、うん、確か、タツラウさんっていう人も入ってるんですよ。メンバーに入ってるんですけれど。
タツラウさんは何なんすか？最長の生まれ変わり。
いや、どの能力かわからないんですけど。
ちゃん、だって空海、宇宙人、あと何がいるか気になるわ。
けどね、ちゃんと、あの人はダメとか、
そう、だから、多分ね、俺も仲間かもしれない。だって、前隣に座ってきて、で、なんかいろいろ喋ってて、
はいはいはい、
で、スギちゃんは、仲間って言われました。すごいキラキラした目で。
いや、だから基本、基本話聞いてくれると、アベンジャーに入れられちゃうんですけれど。
入れられるんだ。
でも、まあ、そういう人とかがね、いるんですけれど、もう本当信じて疑わないですから、
安倍さん
安倍さんは、
だから自分のその論理というか、そういう、予言というか。
予言とか、そういうのも、いや、だからどっかで、
もう限界。
限界なんだ。いや、どっかで分かってる部分もあると思うんですけれど。
何が分かってるの？
いや、そんな、
ことはないと。
で、たまに自分でバカバカしいなって思う時も。
そうやって言ったことある？あ
と、いや、ないですけれど。
それ徳ちゃんの勝手な決めつけじゃん。
いや、どうって。
そんな決めつけんなよ。
いやだから結局そういうことなんですよ。なんか僕もね、さっきその先生のことを決めつけたでしょ、さっき。
え、先生、怪しいって。
そのファクトの中の、なんかその陰謀論だとか、決めつけた時に、僕は決めつけるなよ、つって。 ったじゃないですか。
どこの部分だ、
どこの部分か忘れましたけれど、うん、いやだからそういうことですよ。だからやっぱりみんなどっかでみんなが見てる世界観っていうのがあるわけですよ、
うん、
みんなが見てる世界の常識っていうのは、うん、よくその自分の常識や人の非常識みたいな言葉もやっぱあるじゃないですか。
まあ、そのマナーとか的な問題と、また科学とかの問題は違う、別問題なんですよ。
いや、だから、まあ、ちょっと安倍さんの話になって、ちょっとね、ややこしくなっちゃいましたけれど、とにかく先生は、もう陰謀論者で、
そうそうそう、
渡辺君は、
本当の話戻るわけね。
渡辺君はもう確実にどんどんその世界にはまってっちゃうんですよね。でもそのね、
なんならあの先生からあの電磁波を避けるキャップを、同じキャップをもらって、先生とお揃いのキャップをかぶるんですよ。
そうそうそう。ほんでそれが、そのキャップをかぶった瞬間の、そのシーンが、いいシーンなんですけれど、その漫画のコメントで、こんな主人公の覚醒シーンで、こんななんか悲しい覚醒シーンが今まであっただろうかみたいな。
漫画ワンのね、あの漫画話の終わりのみんなのコメント欄、
コメント欄で、うん、漫画史上こんな悲しい主人公の覚醒シーンはあっただろうかっていうコメントがねすごい響いたんですけど、そのいい顔してる、うん、そういい被った瞬間に男の目になるんですけれど、うん、完全に騙されてるんです。
そうでなんか結構印象深かったのが、はい、先生が、うん、あの参考として、うん、あの渡辺君に勧めるものが、はい、全部フィクションなんですよね。マトリックスとか、
はいはいはい、
ゼイリブとか、はい、まあ、結局その辺から影響を受けてるんですよ。まあ、マトリックスはね、この世界が全部仮想現実で機械に支配されてるとか、まあ、ゼイリブはあのサングラスをかけると、はい、地球人に化けてる宇宙人がわかるっていう映画なんですけど、まあ、それもだから洗脳系で、例えば何気ない企業のポスターをそのサングラスをかけてみると黙って我々に従えみたいなことが書いてあるんですよ。
ああそういう。
サブミナル効果を、うん、まあちょっと皮肉ってると思うんですけど。
なるほどね。うんうん、はいはいはいはいはい。まあまあそういうのありますからね。昔なんかそのアニメ好きの友達に教えてもらったことあります
けど。それってあるじゃないですか。アニメ好きの徳ちゃんが友達といえば。
ああそれじゃない。また違う。
龍馬先生じゃないの？
あのパトレーバーっていう、ね、はいはいはいはい、アニメで、はい、まあ結局アニメってその何枚もの絵を連続的に流してるわけじゃないですか。だから超スローモーションでビデオを再生すると、はい、なんかね、その時はね、その、コラーつって上司がその書類をバンってばらまくシーンだったんですけど、はいはいはい、そのシーンをコマ送りで見ると、コマ送りで見た視聴者の皆様ご苦労様ですって書いてあるっていう、
まあシャレですね、それは
シャレですね。だからまあ本来はだったらただ髪がバラってなったシーンなんですけれど、まあスローで見るとそういうことがあるっていう、だからまあ言ったら
サブリミナル効果のあれですよね。
そうそうそう、
これ実は禁止されてるんですね、サブリミナル効果。
あ、
実際なんかその
実際あったんですか。
いや全然ある全然ある、その企業の広告で。
本当ですか。
いや本当、コカ・コーラかなんかのやつをその 何も関係ないその動画に盛り込ませると、はい、その後コカ・コーラが飲みたくなるっていう実験があるんですよ。
そういうことね。
だからそういうのダメだよって確か禁止されてるんです、アメリカかなんかで。
なるほど。だからその見えない感じでとかじゃなくてね。
見えない感じ。
あ、見えない感じ
で、見えない中で擦り込みが入ってるんですよ。
あ、そのドラマの中で主人公がコカ・コーラ飲んでるとかじゃなくて、
違う。
あ、知らないうちに、
そうそうそう。
コカ・コーラの画像が入ってて、
そうそう。それで効果があるらしいですよ。怖いですよね、逆に。
本当ですか、先生。
あ、でもその情報源が、あの、MMR でした。
いやいや、だから。
本当かどうかを信じるのは
話したいです。MMR じゃないですか。
で、MMR の話をちょっとしようか。
金田一少年の事件簿の二大巨頭のマガジン漫画じゃないですか。
そう、MMR ってのがですね、マガジンミステリーリサーチっていう。
ありましたね。
そう、僕たちが高校生の頃。
ありましたね。
もう、すごい、あの、なんだってっていうコマがもう、今でもコラで使われる。素晴らしい。あの。
だから僕、全然興味なかったですもん。
あ、本当。
MMR。
めちゃくちゃ好きだった、正直。
だから、ポテンシャルとしては、うん、次の方が、あるよ。
まあ、都市伝説結構好きだしね。でも僕は、うん、あくまでそれはエンタメとして楽しんで
る
んで。
ああ、なるほど、ね。
まあ、小学生の頃は、ちょっとガチで信じてた部分もあるけど。
ノストラダムスとかありましたよね。
そう。だから僕は1999年より前に、ちびっ子だったんで。うん、
はいはいはい。
どうも、信じてた？徳ちゃん。ノストラダムス。
僕はどうだっけな、まあ、信じてなかったと思いますよ。
あ、本当ですか。
まあ、けど、まあ、気にはしてましたよね。一応、1999年でしたっけに地球が滅ぶという。
まあ、滅ぶというか、その、ノストラダムスの、その、まあ、詩集なんですけど、
はいはいはい、
まあ、その予言を詩の、なんか何編かの詩に分けてや
ったやつ。めちゃくちゃ流行ってますね。もう95年ぐらいから流行ってましたよね。もっと前だ、ね、もっと前だわ。
そうそうそう、あれ結局なんか日本語訳したやつが、その、それっぽく訳しただけっていう説もあるし。
あ、そうですか。
そう。で、滅亡するとは言ってないんですよね、なんか。
あ、そうなんですか。
そう。恐怖の大魔が降ってきて、なんか火星は幸せになんか統治するだろうみたいな、そんな。
そうなんですか。
そうそうそう。
けど当時見てた丸ちゃんとかで、丸ちゃんもどうせあの地球滅亡するか、あたしゃ勉強なんてしないよって横になってましたよ。
その桜桃子も死んじゃったよ。切ないな。
ああ、そうっすか。まあまあ、だからそういう、まあ陰謀論者にはまる青年のお話なんですよね。どっぷり。
そうっす。どっぷり使っちゃうっす。
で、この、もうだから全部が切ないんですよ。
切ないです。
で、まあその渡辺くんも素直だから、
そう。
全部信じちゃうんで、
はい。
なんかどんどんのめり込んでっちゃうんです
よね。あの、印象深いシーンで、はい。ちょっと修行した、覚醒して修行した、渡辺くんと先生が街を歩くんですよ、ね。
はいはいはい。
で、先生が言うんですよ。はい、渡辺くん、この街はどう見えますか、
はい、はいはいはい。
そしたら、その何もない普通に看板とかのあれなんですけど、はい、さっきの税理部じゃないけど、はい、渡辺くんの目からは、はい、その企業広告の横に、なんか添加物を取って、なんか洗脳するみたいなこととかが全部もう分かっちゃうんですよね。ね。
だからもう世の中が、そう。全部仕組まれてるように、うん、もうこれはもう見えちゃうと。
怖いなぁ、洗脳って。
いやだからまあ、で、その、まあ、結末にね、はい、向かっていくわけですけれど。
そう。で、先生と渡辺くんは一つの作戦を立てるんですね。
はい。
で、ワイフェスをの、ワイフェスをジャックして、
まあまあまあ、まあ、
そう、自分たちの主張を話すっていう。
だから、
究極の作戦を立てるんですよ。
結局、
はい。
で、ここの先はもう完全にラストの話になっちゃうんで。
ここまでです、
ここまで。
ここまでです。あの、ワイフェスに突入する前に。
ワイフェスっていうのはさっきの飯山さんが。
そう。あの、実行委員の。
実行委員のイベントですね。はい、そこに。
先生と渡辺くんが突撃する。
突撃する。
前日、前日に先生と渡辺くんは先生のアパートで寝るんですよね。
はいはいはい、はい。
で、ナイトキャップ先生被ってましたね。
ああ、被ってましたね。
一緒の夢を見るんですよね、確か。先生泣いて、なんか、いい夢でした、みたいな。
で、まあ、乗り込むという、うまあ、
で、そこから先は、まあ、ちょっとね、もうまだコミックになってないんですけど、まあ、3巻4巻出るんで、はい、
あ、そうですか。
ぜひ皆さんの目で、二人の結末を。
結末をね。
そう、すごいっすよ、もうマジで。
だから僕は、まあ、僕の杉はね、もちろんもう結末も見てるので、
はい、
まあ、わかるんですけれど、
はい、
まあ、だから僕は、やっぱりその、杉とも、この収録中に、そういう話に、やっぱなりましたけれど、
はいはい、
やっぱりその、お互いの目線によって、やっぱり変わるわけですよ。
はい、世界は？
世界っていうのは。だから、やっぱり僕の友達のね、仲間、アベンジャーズの仲間、はいはいはい、安倍さんの視点から見ると、まあ全てがね、もう全部に意味があるわけですよ。
なるほど。
そうそうそう。その猫も、その、
安倍さん確かさ、なんか、
寄ってくる猫
も。ポッドキャストだってさ、はい、収録しとったらさ、
うん、
空海が降りてくるって言ってたもんね。あれ最高だった。空海が降りてくるって言ってた。はいはい、めちゃくちゃ爆笑しちゃったもん。
だから僕はちゃんと安倍さんに伝えてますけどね。うんうん、安倍さんの言ってることは僕は何にも聞いてないよっつって。
あれね、黒光さんってのは何なんですか？
黒光さんっていうのは、だからその、死者みたいな。死者の名前。死者の猫の名前。
スタンドね。
猫の名前。スタンド
ね。うん。で、なんか、名前を付けたんだね。あの、なんであの時カフェの、に置いてある黒猫の人形。あれ、安倍さんが置いたんか。
あれ、安倍さんが置いたんですけど。
そう。で、なんか、徳ちゃん一回さ、なんか安倍さんが場所を置く、猫の置く場所をさ、
はいはい、
変えたらさ、マジぶち切れだと思って。安倍さんの店じゃないからっつって。やめてっつって。
あ
とあの、ドラキュー取ったよ、あれ。
だから、安倍さんが、その、お店の椅子を一個、その、猫のぬいぐるみで占拠してたんですよね。で、安倍さんは、その猫に、の口元に、いつもこう、 餌を与えてたんですよ、
うん、だって阿部さんの世界ではもう猫食べてるもん、
ね、そうそうそう、で、うんね、猫のぬいぐるみの口周りが汚くなってたから、うんうんうん、ちょっとこれ見栄え悪いから、うんうん、ちょっと洗濯していいって言ったら、うんうん、なんかめちゃくちゃなんか怒られたから、
なんで怒ってきた、
いや分かんないけど、とにかく洗濯しちゃダメだって言われたから、だったらもう、うん、だったらもう追っちゃダメとかね、あ、
まあ衛生的じゃないのはね、カフェじゃ良くないもんね、
まあそうだよね、うん、まあそうだし、なんか店内にぬいぐるみに餌付けしてる人がいるのもね。いやまあ、ほぼそれが成立するカフェでしたけれど。
素晴らしいカフェですね。
まあ、誰ももう突っ込んでなかったですけれど。だからまあ、けど、やっぱり阿部さんからしたら、そのこう、論理的な思考で、成立してるわけですから。
それは科学じゃないけどね。
けど、その科学っていうことですら、その本当に論理的なのか本当に科学的なのかっていう部分で考えていくと、全部が解明されてない限り、
いやいやいや、それあなた陰謀論者のそういう考え方だよ。
本当の意味での、
知で何を学んだろう。
本当の意味での科学的って難しいじゃないですか。
いやいや、実証されてることが科学だもん。
いや、だからそれって、うん、その実証っていうのはその実験、
理論と実証が、そうそう、なって、実証それが科学ですよ。
で、証明になってくるわけじゃないですか。そうです。だから結局それの繰り返しな
んで。そうです。トライアンドエラーの繰り返しです。
そうそうそう。
だからそれに反論するんだったら、はい、それを覆す実験と、いやいや、
それはその通りだと思うんですけど、じゃあ仮にそれが証明されたとしても、うん、その証明の後に、またその理論、実験、証明っていう部分が続く、うん、わけじゃないですか。
まあそうですね。
まあ極端な話ですよ。はい、地の作者の漫画で話す話じゃないですけれど、うん、地球が回ってると、はい、言ったものの、実は地球が回ってるんではなく、うん、太陽が回ってるっていう説が、
天動説。
そうそう、うん、だって僕の知り合いで何だったっけ、フラットアースだったっけ、
ね、あ、いるね、南極の氷がとか言ってるやつらね、
平らになっているっていうね、う
ん、頭悪いやつらね、
うん、いや、だからそれもやっぱりちゃんと杉が、
いや、それだってさ、妄想だもんだって、
でも一回宇宙行かないとやっぱり、
いやいやいや、それは違う、もうそいつらが言ってこいよ一回じゃ
ああ、まあそうですね。
だから結局、聞いて。はいはいはい、じゃあ、まず、その、それまで積み上げてきた科学をそれは否定することになるんですよ。
ああ、なるほどね。
だからそれは1年や2年じゃなくて、もう本当、地の時代からやってきた天文学も、もう千年、何百年で続いてきてるんですよ。
なるほど。
そう、それを、そいつらはその、自分たちの理論で否定してるから、
妄想だけで、
そう、否定しちゃうから、理論じゃないもんだって、それ。
なるほど。それは、その、もう、良くないだろうってことですね。
ただの思いつきで、音思い込みですからね。うん。
ああ、だから最終的にそういう妄想をしてる人は嫌いじゃないけれど、
うん、でそこは線引きしなあかんんですよ。
その一歩出てきたら許さんぞっていうスタンスなんですね。
許さんってわけじゃないけど、うん、だからな、結局その、例えばまあ、
いやいや、だから、フラットアースの人がグイって来たらどうするんですか、
いや、まあ、もうちょっと、地理学とか、そういうところから航空学とか勉強して、ちゃんとね、天文学とか勉強してきてくださいって言うしかないですよ。
けど、ちょっとイラ
ッ。かっ飛ばしたもんだって、そういう人たち、それを。
イラッとはしますよ。
イラッするする。だって、僕もね、やっぱ接骨院って仕事から、
ああ、なるほど。
結構その、疑似科学ってわかります？
ああ、理想ですね。
疑似科学に染まった人たちとすごく結構交わる機会があって、まあ、僕は大嫌いなんですよ、正直。
明確には言わないですけど、その、気候とか。
まあ、それはちょっとまあ、グレーゾーンというかまあ、あれなんですけど、結局、科学では、例えばマイナスイオンって言葉って、昔流行ったんですけど、あれって今、はいはい、うん、あんま聞かないんですけど。
滝とかでね、出るやつ、ね。
いや、それもまた違うんだけど、出ない。違う、ね。マイナスイオンはない。
ない。え、滝の前出ないんですか？
ない。
マイナスイオン。
ないです。
あ、ないんですか？
ないです。
え？先生。
ないです。
ないんですか？
ググってみてください。
あ、
はい。
なんかもう、なんかファクトみたいになってきたけれど。
ね、そうそう、マイナスイオンは存在してるんだけど、今って商品にマイナスイオンっていう提示がもう禁止されてるんですよ。
へー。
なんでかというと、科学的実証はされてないから。だって聞かなくない最近。
あ、ないんだ今。
そう、だから逆にマイナスイオンって歌ってる商品は、偽物ってことです。
マジっすか？
そうそうそう。
今マイナスイオンもうないんですか？
ないないないない。 ダメだもん、あれ。
あら。
調べてみて。
マジっすか。
うん、アウトです。
アウ、アウトなんですか。
はい。
けどなんかその、滝の前に行ったらなんか
それ感覚的なもんだよね。
そもそもマイナスイオンって何って話ですよね。
そうそうそう。うん、だその辺の科学をすっ飛ばしたらみんな。なんか水気持ちいい、滝とか自然とか。
いやけどね、
うん、
けど先生、
はい、
やっぱり
先生になっちゃったよ。
こう人生っていうのは時間が限られてるので、
はい、
やっぱりそのかっ飛ばさないと、
はいはいはい、まあスマホのシステムをだって理解してスマホ使ってる人いないからね。
うん、やっぱりそのなんか僕が最近見たやつだと、僕もファクトをきっかけでやっぱりちょっと陰謀論みたいのがちょっと興味出てきちゃって、
おーおー染まっちゃった。
興味出てきて染まるって意味じゃないです。いや面白いなと思って、はい、でなんかその TikTok とかでもたまに動画が流れてるんですけれど、なんかその今日本はなんかその第一文明なんか第二文明みたいなのがあって、うん、なんか第一文明にも行ってないぐらいなのかな、わかんないですけど、はあ、とにかくもうその第五文明まであったとしたら、
うん、
もう第一文明ぐらいなんですって、
はあ、
けどやっぱり人間は第五文明のこと妄想したがるわけですよ、
はあ
はあ、いやはあ言うてますやんもうはあ言うてますやん。
それで
いやだからけどそういうすっ飛ばしてそういうことを考えたくなるってことです
よ。あ、まあ、それは別に考えるのは自由じゃない、
うん、ね、うん、いやだから
思想とか哲学とかは別に自由だと思うんですよ、はいはい、
なるほど。ファンタジーとか、ね、
科学とは別だから。
だから今日杉が来てるバックトゥーザフューチャーでもいいわけですよね、
うん、これはトリオっていう番
組だけど、ね、バックトゥーザフューチャーじゃないけれど、うんうん、そういう未来を想像したりとか、
それは全然、
そういうことは全然いいよ。ファンタジー、
52です、はい、どうぞ。
SF ですよね。
そう。
はいはいはい。
そうそうそう。ファンタジーと科学の線引きは大事ですね。うん、
ああ、なるほど。
エンタメとしとかとして、例えば、はい、まあ全部ですよね。UFO とか、
まあそうですね、
心霊とか、はい、都市伝説とか、なんだ、陰謀論も、
はい、
エンタメとして楽しむのには全然ありです。だけどそれを、はい、こっちのこの境界線を飛び越えて、現実の世界に持ち込んじゃうと、
杉の中でその科学っていうものと現実という線引きはほぼ同じライン上にあると考えて、
はい、まあそうです。科学はだって真理だもん、はい、今まで先人たちが積み上げてきた、
積み上げてきたって、ね、
で
そういう言い方にするとなんかいいですね。
ドクターストーン呼んでください、ドクターストーンを。
まあまあまあまあ、
うん、
まあけどその解明されてない部分があるっていう部分もね。
いやだからそれは科学がこれから解明しようと努力してるんじゃん。
そうそうそう。
だからそれを突っ飛ばして、その第五人なんか妄想をまたその科学とくっつけてやってくるのは僕はイラッとするんですよ。
だからすっ飛ばす妄想するのはいいんですよ、ね。
いいんだけど、そういう人たちはそれがさも、あれさも、うん、
科学に喧嘩を打ってくるのが許せないってことですね。
ダメ。絶対ダメ。
絶対ダメなの。
絶対ダメ。
ああ、それは。
それはだって、まあ、科学に立ち向かえる科学しかないもんだって。
安倍さん絶対ダメ。
安倍さん、いや、安倍さんの楽しいと思います。
安倍さんエンタメの。
だったらどっちかっていうと、哲学とか思想の感じじゃないですか。それは自由ですよ。
なるほどね。
だって、安倍さんが空海で生まれ変わりですって言って証明できる、はい、ないじゃん、それは、はい。でも逆に否定もできないから、まあ妄想だけど。
だこの前安倍さんに会った時にちょっと安倍さんが俺首が痛いって言ったら、
お直しもええやん、
スリスリくんっていう棒で
なんか春シール売ってなかった安倍さん。
ああ、マルゲンシールもあります。
マルゲンシールいくらでしたっけ。
マルゲンシール5500円。
仕入れ先がどこでしたっけ。
ダイソー、
ね、100均やねえか、
はい、
あれ安倍さんがあるでしょ、丹精込めて丸服って書くんだったっけ。
安倍さん聞いてたら怒るけど、
マルゲンって書くんだったっけ。
いやだからその最初はそのダイソーに売ってあるあるじゃないですか、出席表みたいなのに貼るちっちゃい丸シール、あれを100均で買ってきて、まああれがね何枚あるか分かんないですけど、まあ100枚ぐらいあるんじゃないですか。それに全部丸の中に源っていう元を書くと丸源シールになるっつって最初書いてたんですけれど、なんか途中でダイソーでなんか金色のシール見つけたみたいな、最初ピンクのシールに貼ってた書いてたんですけど、もうこれ書かなくていいっつって。
あ、もうエネルギーが発生してる。
もうダイソーで買ってそのまま貼って。
楽しとんな。
はい。
弦っていう、そのエネルギーを込める行為すらもう。
行為すらもう。
省いちゃったよ。
ちょっとめんどくさくなった。
で、それでも値段は？
5500円、ね。
マジか。上がってんじゃねえかよ。
やっぱり物価高、
ね。それはね、錬金術ですね、ある意味。でも、結局さ、言い方悪いけどさ、はいはい、何々水とかあるじゃないですか。
ありますね。
結局一緒なんですよ、それも。
まあそうそうそう。
水ビジネス。
そうそうそう。
まあ別に、ね。ありがたがってみんな飲んどるけどさ。
そうなんですよ。
水素水とか。
だからそこが、だからそのエンタメのうちは笑えるんですけれど、だから僕は安倍さんとよく喧嘩してたのは、どんだけ僕に喋ってもいいけれど、うん、安倍さんという人間を理解してない人に喋るのはこの店の中では許さない。
それって会話禁止ってことやん。
でで
俺以外との会話禁止ってことやん。
もう分かってるから。
あ、
いやでお客さんも。
なんかさ、一回さ、
その、うん、なんで急に、じゃ常連さんならいい。
あ、はいはい。安倍さんの存在を知ってる人だったらね。
だから急にたまたま来る人には禁止。
トモプーになんか一回話しかけて、トモプーがえらい真面目に対応してたような覚えがある
から。ああ、そうですか。
うん、確か。うん。ま、第3だったかな、忘れちゃったな。
だからまあ、結局その、今後会うかは、会わないか分からない人には、やっぱりフォローが必要なので。
確かに。
まあ、そこは、僕がフォローできない場合は、その、丸源シールの話しちゃダメだよって。
まあだって。
そんなダイソーで売ってるシール、うん、5500円で売ってるって言ったら、その誤解する人いっぱいいるからっつって。
そうですね。うん、そうそう。50円だったら分かるけどね。
50円だったらまだいいけどね。
でも100円で100枚ぐらいのシールを50円で売ったらボロ儲けだね。
僕にとっての、まあとにかく救いは、うん、まあそのシールが僕のカフェで1枚も売れたことないっ
ていう。救い。
まあそれが救いでしたけれど。はい。まあだからまあ、このね、ファクトという漫画を見て、皆様は、
はい、
まあ少なくとも、先生側に立つということはまずないとは思うんですよ。
はいはい。
けど、僕は、ある種ちょっと先生側の視点というか、まあその何て言うんだろうな、気持ちもわかる。気持ちが。
そうそうそう。どういう部分がわかるんですか？
だから結局、うん、まあけど、さっきの話と一緒ですけれどね。要するに、次は科学っていうものは、ちゃんと、その、検証
そう。
して、証明してきたという歴史ですよね。うん、そうで、はい、そこに、まあ当然、労力、思い。
そう。
ね。まあ、それこそこの作者が前回描いた地という漫画で、一回その、地動説、地球が回ってるんじゃないっていうことを、ずっと人生、丸々かけて、その証明するために研究してきた人が、
はい、
その最後に、
はい、
ひょっとして自分が調べてきたことは全部間違ってたかもしれないっていうシーンがあったじゃないですか。
あ、天動説を信じてたあの貴族ね。
そうそうそうそうそう。うん、やっぱその時のなんか絶望感とか。
でも最後笑ってたじゃん。
そう、うん。けどやっぱり自分の今までの人生、をすべて否定されたような、そういう絶望感っていうのはやっぱあったと思うんですよね。だからそういういろんな人の思いで、その科学っていうのはね、なんかその発達してきて、まあその恐竜の話とかでもそうですけれど、まあその進化論とかでもね、やっぱりいっぱい調べてる人がいるわけじゃないですか。けど、未だにやっぱりいろんな新しい説は出てきちゃう。
まあまあまあ、結局あの辺って、化石とかから推測するしかできないもんね。
あ、まあ、
タイムマシンがない限り 100% の実証ってできないんですよ。まあです
ね、だから実は毛生えてたみたいな、ね、
そうそう、その説もあるし、まあ、色なんて絶対わかんないし、
はい、
だからまあそのミッシングリンクですよね、言っちゃうと、
うんうん、だからまあそういう結局そのピラミッドとかでもそうですよね、うん、よく陰謀論に使われますけれど、
うん、
あれどうやって作ったんだみたいなね、うん、なんかよくあるじゃないですか、はいはいはい、
そうするとすぐなんか宇宙人とか出してくるんですよ。昔の人を舐めすぎだって話、ね。
いやだからそうそう、昔の人がむちゃくちゃ頑張って作ったものをね、うん、あれ宇宙人が作ったんだよって言われたら、うん、
エジプト人怒るで。
いや、そういうことです
ね。
けどそれが完全に証明できないっていう辛さもあるわけじゃないですか。
宇宙人が作ったってことを、
いやいや宇宙人が作ったとかじゃないですけれど、うん、じゃあどう作ったんだっていうことが完全にこう証明できないみたいな。
や、人が作ったんですよ。誰が作ったのじゃあ。
いや、だから、誰が、いや、だから僕は人が作ったと思いますけど、はいはいはい、ね。けどなんかその、本当にあの当時、あの、ピラミッドを作る技術が、果たして本当に可能だったのかっていう、そういう機器とクレーンとかもない時代に。
いや、もうやっぱエジプト文明はすごいんですよ。う
ん、え、それはそのエジプト文明はすごいっていうのは、それなんとどういう、どうやって作ったんですか？例えば、ピラミッドで言えば。
いや、石膏しか、石膏、石を削り取って、はい、で、奴隷をいっぱい使って、
まあ、作ってたんですよね。移動して、そうそうそう、ちょっとずつ積んでってっていう。
そうそうそう。
もうしかもその正確に。
そうそうそうそう。
ちゃんと。うん、
だって、日本のさ、
うん、
あの、
ああ、
お城のさ、
お城のね、そう、石垣
とかもすごいじゃん、あれ。
すごいらしいですね、ああいう、うん。なんか、ね、それこそ名古屋だと名古屋城とかの石垣もありますけれど。
だって、古代ローマなんて何千年も前なのに、はい、下水道とかあったのよ。
う
ん、
ああ、うん、なるほどね。だからそういう部分が、
昔の人だから無理だろうっていう考え方は昔の人に失礼だよね。うん、
なるほど。昔の人は、昔の人なりに、
そう。
なりにというか、まあ、むしろ今ね、石垣、さっきの城の石垣とかでも、今だとできないって言いますよね。
できない。人間、そんな労力かけれないですから、ね、人の力だけじゃ無理だよ。
そうですよね。だからその組み方とかも含めてですよね。
うん、それは分かってるんじゃないの？
それは分かってるんですか、うん、
多分。
まあ、だから結局ね、その、知ってる知識とかも含めて、限界があるわけですよ。
はい。
だからその限界っていう、その、理解できてない部分、まあ、例えば、まあ、宇宙だってそうですよ、はいはいはいはい。ね、理解できてない部分を補うのは、結局妄想でしかないってことですよ。
まあ、
で、もちろん杉がさっき言ったように、うん、これから人類は科学というものの名のもとに、それをどこまで解明できるかは別として、解明し続けるわけですよ。
そう。それがその姿勢が大事。
いや、だからその姿勢が、
はい、
その姿勢が大事だけれど、
はい、
その姿勢でいくと、もう何千年何万年とかかっちゃうわけですよ。
まあそうかもしれない。全ての真の真理
を
解明するには。
そう
です。その時間でも足りないかもしれない。
そう。だから、
次が言ってることまで全て解放できないかもしれない。
次が言っていることは、本当至極当然のことだと思うし、その姿勢が大切っていうのはわかるけれど、やっぱりどっかで人間っていうのは、ね、やっぱり次の世代につなげていくとかそういう思いがあるけれど、自分が生きてるうちっていうのが、やっぱりその世界として考えてしまうっていう人がたくさんいるのも事実ですから、
は
い、
まあまあまあ、
それは別に僕も気持ちはわかるので、うん、だからやっぱりなんとかその何千年何万年何十万年とかかってしまうであろう、
はい、
科学の進歩を自分の寿命の、まあ、80歳行って100歳の間の前にギュッてやると陰謀論が出来上がる。
おお、まとめたね。
科学を。
まとめたね。
ギュッてやると、やっぱ陰謀論なくしては、やっぱり証明できなかったりするんですよ。だからそういう。
証明じゃないな、それは。納得だね、どっちかっていうと。
ああ、納得でもいいです。だからそれが、やっぱり杉が言った、その地道に科学というものを使って、少しずつ、そういうものの努力でできているという、その、やっぱり、そこの結論っていうのは、本当に正しいんですけれど、
はい、
やっぱそこに、なんていうんですかね、そこの一個の歯車だったり、なんかそういう風に感じて生きてしまう人たちもいるわけですよね。
あ、まあまあまあ。
だからやっぱりその、世界の真理というものを知りたいという人がなんかこれからも、まあ、減ることはないでしょう、ね。
まあ、だから、うん、物理学とかをすっ飛ばしてね、やっぱそれを知ろうと思っちゃう。だからね、ちょっと。飛躍なんだよね、物事の。
なるほどね。だからやっぱりね、そこが、なんかその、どこまで、だから杉で言うとこと、どれぐらいのラインなのかなっていうのは気になりますけどね。
どういうことですか？
いや、だからその、すっ飛ばすものはむしろエンタメとして見るのは、 楽しいわけじゃないですか。
だから宇宙人がいるとかね。
そうそうそう。
地球は、地球に宇宙人が来てて、実はこう、地球人の格好をして、
うん、
ゴム人間の、あのラバースーツを着て潜んでるとかね。
そう、そんな好きなわけじゃないですか。
好きっていうかまあ、SF
の。MMR 好きだったわけ
ですか。MMR 好きです
ね。はい。僕は逆に言ったら、そんな、自分の私生活と関係ないようなことはあんま興味ないぐらいな人間だったので、まあ今もないんですけれど、けどなんかそういう妄想してる人たちのなんかその姿勢は面白いというか、
想像力豊かだなと。
想像力豊かというか、まあちょっとね、僕のちょっと肩も限界になってきたので。
じゃあ、閉めますか。だから、だいぶしんどそうやな。
そうですね。なんか、とにかく、そうですね。ちょっと今回は喋りたい
けど、あれ、クライシスファクターでしょ。もう、これ以上喋ると、あの、陰謀論のあれが分かっちゃうから。もう、
いや、だから僕は、その、なんて言うんでしょうね。先生側に立ちたかったというより、その、渡辺くん、側、
はい、
っていうかその、まあ、これはラストまで見ると、いろいろまた、
そうですね。
感想も変わってくると思うんですけれど、うんはい、渡辺くん側だけの視点では、なんか、この、僕らの人生っていうものは解決しない何かっていうのも感じてるってことです。
まあまあ、先生もラストにちらっと言ってましたもんね。
そうですね、うん。やっぱそこって、そこって、やっぱりその、科学でやっていくしかないんだけれど、まあ、言ったら、想像力、よく言えば想像力、悪く言えばもうもっと妄想とか思い込みっていう言葉になってきますけれど、そこの能力っていうもの、能力っていうとあれだけれど、そこを足していくということをしていかないと、やっぱり両輪であるかなって思うってことです、僕の考え。
科学と何？
科学と妄想っていうのは、
まあ、もちろ ん, なんかその発想とかはさ、
はい、
こうなんじゃないかな、じゃあこうであるためには何を調べたらいいかっていうところから始まるから、はい、
だからそれをどうつなげていくかってことですよね、うんうんうん、だから例えばドラえもんでもそうですけれど、はい、スマホみたいな道具があって、
はい、
こんな道具あったらいいなっていう妄想から始まって、はい、今や変な話ドラえもんが出した道具よりすごい最小サイズで、
はい、
さらに多機能な、
まあ、テレビ電話とかできちゃうからね。
いやスマホですよ、うんまあ、ママさんに、うん、でドラえもんの中で、うん、これ音楽も聴けるしテレビも
見
れ
る。あ、そんなシーンあったんだ。
あ、そういう道具があるんですけれど、だからそれが科学とつながる瞬間っていうのがあるんですよね、うんうん、だからまあそれが、まあ、妄想が先か科学が先かみたいな、
まあ、なかなか車は空を飛ばないですけどね。
まあけどそれもやっぱりいつかもし
スケボーも空は飛ばないでね、なかなか
飛ぶんだとしたら、うん、けどそれは途中でいろいろな過程があると思うんですよ。そもそも車って飛ぶ必要あるとか、
まあ、あとは航空法とかに抵触したりとか、ね、
まあそういろんな部分で、うん、なんかそもそも車が飛ぶことが無理というよりは、うん、まあそこでいろいろまた考えるんですけれど、だからやっぱりその科学と妄想っていうのはやっぱりどっか僕はニコイチなんじゃないかなっていう。
あ、なるほど。
だから簡単につなげようとするやつが許せないというのは、
うん、
それはもうものすごくわかりますね、うんうん、でなんならもうそれが合ってるかのように話すっていうのはね、
そうそうそうそう、う
ん、それは僕もあれですけれど、なんかそういう想像力に突っ走っちゃってる人っていうのはどっかやっぱり憎めないとこはありますね。
なるほど。
変な話、もうそういう風に突っ走らないと妄想って続けられなかったりしますからね。
徳ちゃんのことかな。
それ妄想でしょって言われたら足止まっちゃいますからね。
なるほど。じゃあ死ぬまで妄想を見続けるってことで。
僕はもうあの科学的な人間なんで。はいはい。これからは科学的に生きていきたいと思いますが、またちょっとね、本当に科学的に
肩直してこう、
肩直して、
とりあえず小牧においで、
はいはいはい、これからはちょっと接骨院の方でね、
はい、
ちょっとまた録音したいなと思いますが、はい、じゃあ次また漫画貸してねと、
はい、次回の予告だけ。
あ、次回の予告。
はい、先日ね、はい、前面のトモプーが、表参道であった、押切れんすく先生ね、うん、ハイスコアガール。
この番組でも紹介したハイスコアバール、うん、ガール。
ミスリソーとかの作者先生の、はい、まあ、個展に行って、
おお、
まあ、彼のスタンド力、ストーキングボーイを利用して、
お
押切先生と、そう、喋りまく、喋り倒してきたらしいんですよ。
お
で、
あ、その会場にいたんですね。
そうそう、押切先生見えて、はい、毎日見えたらしいんですけど。
そうなんですか。
で、ある日、次、ちょっといい時間あるって電話かけて。
ある日って言ったらもう1回じゃなくて。
そう、4日くらい通い詰めてるんです。
ああ、はい、はいはい。
ストーカーだからね。
はいはい。
で、通い詰めて、はい、で、ある日僕に LINE 電話してきて、今時間あるかって言って、もうちょっとだったらいいよって、
はいはい。
ちょっと待ってて。
はい、
ちょっと待ってて。もうすぐだからって
。
じゃあ声が聞こえてくるんですよ、
ね。
なんか、今行けるからちょっと待ってて。
ああ、今。
そう。そしたら声が聞こえてくるんですよ、ね。押切先生。僕に先生の作品を紹介してくれた名古屋の友人とちょっとだけ電話でお話ししてもらっていいですかって。で、なんとか押切先生とちょっとだけお話しすることができて。で、さらにその個展で。
すごい行動力ですね。
ポストカードをね、直筆サイン入りのゲットしてくれて。
うん、
はい。まあ、それはプレゼントじゃなくて僕が買ったって形になるんですけど。ま
あ、
僕のために一応買い付けてきてくれたっていうこと
で、ね。なるほど。
感謝しかないですね、トモプには。ありがとう、トモプ。
ありがとう、ということで。まあ、だから、そのハイスコアガールはね。
そう。
まあ、一回ここで取り上げて。
まだ、まだあれね、まあま。この間聞いたらね、はい、めちゃくちゃ私の喋り恥ずかしいぐらい下手で。
そうですか。まだ初期な感じが。
そうそう、悲しくなった。
またいつか調達してる。
いつかハイスコアガールダッシュやりたいですね。
ああ、なるほど。
で、次回。
はい。
で、まあ、その記念にですね、やっぱり押切先生の、直筆ポストカードをゲットした記念で、あとお話しできた記念として、
はい、
僕の大好きな押切先生の作品、やりたいですね、次回。
なるほど、また。
そう、ごめんなさい、チキチキ大好き、中通ソードがずっとお蔵入りになってるけど。
そうですね。はい、あと、ツイッターで、少女漫画いつやるんだって。
ありました？その。
ああ、そういう意見もある、
ね。ああ、すいません、やります。はいはい、すいません。
そこも含めて。
この仕切り会の次にやりますよ、じゃあ。押切り会として、はい、夕闇特攻隊っていうね、僕の大好きな作品をちょっと紹介させていただきたいと思います。
あ、ハイスコアガールダッシュじゃなく。
うん。だって大好きだもん、それ。
あ、なるほど。うん、じゃあちょっと、それもちょっとどういった、それまた、僕らね、ストッツーの話ではない。
あ、違いますね。
あ、そうですか。
心霊ホラーバトル漫画ですね。
あ、
まあ、わかりやすく言うと、呪術回戦ですよ。
いやいや、なんだ。あ、そういう感じの、
はい、
あ、じゃあちょっと僕は全く情報も今ないので
。めちゃくちゃ面白いから読んでほしい。
じゃあ次回は。
1巻がちょっと緩い感じなんだけど、2巻から急になんか彼岸島みたいな感じだったら面白くなるから。
あ、そうですか。
そう。
呪術回戦なのか彼岸島なのか。
言えてない、言えてないよ。
わからない。
呪術回戦ね。
呪術回戦とキャリーパミュパミュはもう言えないって決まってる、
ね。そうなんだ。
はい。ということで、じゃあ。
まあ、徳ちゃんの組み方も限界ということで、
はい。次回は、押切先生の、
はい。
何でしたっけ。
夕闇特攻隊。
夕闇特攻隊。
はい。
お送りしますので、また次、その漫画貸してね。
私は一向に構わん。
はい。で、使えよう、ということで。
はい。少女漫画界も必ずやりますので、もうちょっと待っててください。
私は一向に構わんとか言ってるうち、少女漫画にたどり着かない気もしますけど。また、漫画書いておしゃべりしていきたいと思います。それではまた次回、さよなら。
さよなら。